高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今日は交通事故の話をします。3月の末の時期ですから一月ほど前になりますけれども、群馬県の福岡市の関越自動車道で、2年前になりますが4月に乗客45人もが死傷したツアーバスの事故がありました。この事件で、自動車運転過失致死傷罪などに問われた運転手がいて、で、前橋地裁で判決が言い渡されました。この事件の論争点は何だったかと言いますと、居眠り運転をしていたのだからその責任を問われて叱るべきだという検察官の主張に対して、弁護側は睡眠時無呼吸症候群という、そういう症状名が付けられている、これ略称というんでしょうか、 SAS という言葉で表現されてますけれど、そういう症状がある患者さんで、これは何の前兆もなく眠りに陥ってしまうということがあるので、この運転手について居眠り運転をしたという過失を問われるんだとすると、それは争うと、こういう主張だったんですね。居眠り運転ではない、病気のいわば患者さんの状況で予知することができない、あらかじめ、対処できなかったんだと、これが無罪の主張の根拠だった。でこの事件では検察側は、いやいや眠る状況はその前から十分にあった、運転もおかしかったし、居眠り状態であったことは間違いないという主張し、いやそんなことはないという論争をする、こういう展開の裁判だ。この事件は実は裁判前に行われる公判前整理手続きの中で初めてこの運転手に、睡眠時無呼吸症候群という、そういう症状があることが判明したという事件でした。でそれまでは当の運転手はもう、そしてまたその勤務先の会社も、あるいは捜査当局も誰もが知らなかったということです。よく転換などの症状に関して本人はそのことを知ってずっと隠していたというようなことが論議されるケースがありますけれども、本件はその睡眠時無呼吸症候群の患者であるということを誰もが知らない、本人を含めて誰もが知らないということだった。でそのために捜査当局は当然居眠り運転を疑いました。で、居眠り運転を疑う事件というのは、私も弁護活動は経験がありますけれども、本人が今自分は居眠り運転をしていると思いながら居眠り運転をする人というのはほとんどないわけでありまして、またいつの時点で居眠り運転が始まったかということを克明に覚えている運転手というものもいないわけでありまして、つまり状況からするとこの辺りのところで眠気を催してきたのではなかろうかと、そう考えるのが合理的だといったような、そういう判断を伴うものなんですね。眠くなってしまうわけですから、その時の状況を克明にしゃべれという方にむしろ無理がある、しゃべれたら眠気はなかったとも言えるわけで、この種のケースの分析というのはとても難しいものです。でこの運転手は睡眠時無呼吸症候群の症状があることを自分自身も知らないぐらいですから、居眠りをどこかでしただろう、居眠りを感じただろう、その予兆があっただろう、こういう激しい厳しい追及を受けたはずです。でそういう追及の中で、 もうそのことを一点に絞るぐらいの追及が長い期間にわたって行われて、そうだったかもしれないというようなことを言えば、もうそれで捜査はある意味実質終止符が打たれます。この運転手は居眠り運転をした、それで結論は出たということです。このケースもそういう形で裁判が始まっている。起訴された時にはそのこと以外の情報はない。ところが公判前の整理手続きをやってる中で、今言った症状がある患者であることが分かってきたということになりました。で、したがってそういう問題意識を持って捜査した者もいなければ、そういう問題意識を持って捜査に対応した被告人も存在しなかったということになって、そもそもこの症状はこの運転手の運転行動にどういう影響を及ぼしたかということを考えることがとても難しい形で捜査が行われてしまったということになります。さて、この判決です。判決の内容は検察官の主張をほぼそのままになぞる内容でした。運転手が眠気を催して早く止めればよかったのに止めなかったということが過失であるということになりました。睡眠時無呼吸症候群についてはほとんど詳細な論述が判決の中では行われないで、睡眠時無呼吸症候群というのは居眠りになることもある、睡眠時無呼吸症候群の患者というのは居眠り運転にはならないというものでもない、だから居眠り運転をすることがあり得る、非常に大雑把な整理の仕方をすればそういうような判断に近いものでした。それは睡眠時無呼吸症候群の患者も居眠り運転をすることもあるかもしれないけどないかもしれないというような、そういう分析の視点がここにどれだけあったんだろうかと。この事件にきちんとそういう医学や科学のメスを入れる姿勢を裁判所はしっかり持ちきっていたかということが非常に疑問に感じられる判決でした。同時にこの裁判所の判断は、この運転者の運転行動の背景には規制緩和などのさまざまな運輸の行政の在り方が現場のツアーバスをはじめとする長距離輸送の長距離旅客輸送の安全性を破壊するものになっていたという、そういう行政の責任という問題もあるはずだ、こういう指摘もそれは本人の問題だというところで簡単に一蹴されています。しかし私はこの事件を契機に国土交通省のツアーバス事故防止安全対策のためのシステムの変更が非常に大掛かりに行われたことを知っています。メディアの報道で皆さんもご存知だと思います。そのことは裏返せばそれまでは不十分であったからということになるはずで、その不十分さというのはこういう運転者の責任だけを追及していれば済むのではない、済むものではないということがはっきりするようなことだったと私は思います。一体この判決はそういう問題にメスを入れる気があったのだろうか、まるでなかったのではないかと思いました。もう一つ、この高速道路には防護壁があったんだけれども、その防護壁はその端の部分が車道の内側に向いていて、まるで包丁の刃が車道側に向かっているような状態になっていた。で、そこにこのバスが突っ込んだ、まるで羊羹に包丁が入るようにこのバスを防護壁が切り裂いてしまった。乗客の中で亡くなった方が、そのために亡くなったと思われる人が非常に多い。言い換えれば、防護壁の作り方を車道側に滑らかな状態にしておけば、壁にバスは擦るだけで止まれたかもしれない。ぐさっと中に突き刺さるなということはなかっただろう。そういう意味では構造的な責任、高速道路の安全確保のための構造的な問題に本来メスが入れられるべきだったと思う。そのことについての弁護人の指摘もあったけれど、これもまた裁判所は一蹴しました。その当時行政的にはこれは合格であったからという理由でした。 合格であったかなかったかの問題ではなく、安全対策がちゃんと実行されていたかどうかという問題として考える気が裁判所にはない。合格であってもなくても、もうすでにこういう状況は危険だということで、多くの高速道路部分で内側に突出する突起部分は作らないという工法が現実に行われていて、この現場はその工事が行われ残っていたところというんでしょうか、まだやり残しの部分だったところでたまたま事件が起きてしまった。実際この事故の直後に国土交通省は全国のこういう危険箇所に防護壁を内側に突出させないという工法を実行させました。まるで人柱のように事故が起きて直したわけです。で、そういうことは被告人の運転行動の問題を指摘するときに一緒に考えなければいけない問題で、被告人に全責任を負わせれば済むという問題ではないということになるはずです。ところがこの裁判所はそういう視点もなかった。被害者の皆さん方、亡くなった方や大怪我をした方のことを考えると、非常にこれは心の痛む事件ではあるのですけれども、その原因を作出した者が責任を問わなければいけないというふうに考えるときには、運転手だけを叩いていても何も変わらないぞという気が私は強くします。この裁判所の判断はとても問題が多い。裁判所はこういうことをやるとまた危険な状況が道路に作られることにもなるぞと、裁判所の責任が果たされたと言えるのかというような気が私は強くしました。今日はそこまでにしましょう。